熱血
教えて中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
ここからの時間は熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
中澤治です。
土井のり子です。
はい、熱血教えて中澤先生、今週も熱くいきたいと思いますが、
はい、
今週ね、うん、今週というかちょっと最近のニュースで、
はい、
特にこう熱いなと思った、熱いなっていうか、うん、大変だなと思ったのが、
はい、
英語民間試験活用延期って大臣の方が、萩生田大臣が延期されたって知ってますか、のんちゃん。
なんかチラッと
チラッ
と
ニュースでね、
ニュースでチラッと
大ごとに、
はい、
あれは2020年度なんで、
はい、
実はもう来年すぐだったんですよ、
はい、
それを決まってたことを延期したんです、うん、まあ、簡単に4年間、
はい、
延期しちゃった、
伸ばしたってこと
ですか。そうそうそう、だからまあ消費税とかで例えたら分かりやすいけど、ま
あ、
消費税導入するって決まったのが4年伸びたみたいな、
あ、
はい、それの英語版ですね、はいはい、
まあ、消費税だと、まあ、
ね、導入しちゃったけどね、
あ、そうそう、本当そうです
だから目先に準備してた人たちがいたら、はい、4年伸びたら伸びたのっていう意見もあるし、
はい、
まあ、消費税導入されなくてとか上げなくてよかったみたいな意見もあるから、
はい、
まあ、ちょっとそれの英語バージョンかな、近いのは。
うん、そうなんです。その今回この伸ばされたっていう、もともと決まってた内容っていうのは、
うん、
増税みたいにそのお金が絡む話、
あ、全然要は、うん、まあ、お金も絡みますけど、多少は、
はい、
英語の試験っていうのが、はい、まあ、今一般大学なんかで行われているのがあるじゃないですか、はい、まあ、それをちょっと民間の試験を少し活用して、うん、大学入試に取り入れていこうっていう話なんですよ、
はい、
例えばまあ、要はいろんな英語のテストがあるので、世の中には、はい、まあ、英検はよく知ってるけど、
うん、
まあ、GTEC とか、
うん、
まあ、TOEFL、TOEIC とか、
うん、
まあ、いろいろあるんです、ケンブリッジとか、はい、まあ、そういういろんな検定あんまり聞かないでしょ。
ちょっと TOEIC と、
うん、
英検は分かるんですけど、
あ、そうですよね、
残りの、
まあ、簡単に言うとそれぐらい知られてないってことはどこでやってるかって話なんですよ、
うん、
そうです、でそういうどこでやってるかよく分かんないってことは、まあ、みんなそんなにたくさん受けてるわけじゃないです、
はい、
英検はまあ受けてます、でそういう試験を活用して、うん、まあ、それの基準、このそのテストの基準を使って大学入試の合格判定とか、
うんうん、
まあ、入試にこうそれを入れ込んでこうっていう、そういう、まあ、活用だったんですよ、
はい、
なのでみんなどういうことかって、簡単に言うと英検だったら多分2級とか取らなきゃいけない、
はい、
それないと、うん、もう大学は受けられない、受けたいところが、
あ、
みたいな条件になってきちゃってたんですね。
そうなんですね、
はい、まあ、逆にそのスコアがあったら、まあ、受けれるとか。
でもその入試ができるできないの話になってくるわけです。
そうそう、免除されるとかされないとか、でそ結構大事だったんです。
大事ですよ。
ということは英検、まあ、その今言ったラインナップでのんちゃんが知ってるだけでも英検が一番分かってるじゃないですか、
はい、
そういうことで一番安いんですよ、
受講、あ、受験料が、
受験料、
はい、
まあ、受けやすいし、
はい、
であと会場もいっぱいあるでしょ、
はい、
会場もいっぱいあるから、うん、他のテストは結構首都圏とか、まあ、名古屋だけとか、まあ、あっても九州とかね、
はい、
結構だから場所がなんと、まあ、高いと、であと泊まりかけで受け行ったりするんですよね、みんなね、取りたいから。でもそんなね、東京行くんだって2、3万かかっちゃいますから。
ありますよ、
試験で1万だ2万だ払ってですよ、4、5万で毎回受け行くなんて無理じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、そういういろんなことがあって、まあ、みんな英検頑張ろうかなみたいな感じで、うん、英検を、まあ、一番近いからね、
はい、
で、まあ、何となく英検頑張ろうかなという空気感もありながら、うん、まあ、そこに対策しようと思ってずっと頑張ってた、
はい、
頑張ろうとしてたのかな、
合格対策、
受験生の、受験生の子たちは、はい、そしたらまあいろいろあって、
はい、
延期しますってなったんです。
あ、そこの話を延期しますって、はい、
そうそうそうそう、使わなくしましょうって、もうちょっと使えるようなものを作る、きれいに作っていこうっていう感じだと思うんですが、
はい、
それを4年後に延期したので、まあ、4年後からはまあやるんでしょうけど、来年と思ってた子たちはもうそのお金払ったりいろいろして準備をしてたりとか、うんうん、まあ、資格を取らなきゃいけないので、まあ、そのつもりでやろうとしてた矢先に、はい、 なんで今までと変わらなくなっちゃったんで、はい、まあ、準備した分は負担ですよね。
そうですね。
でまあちょっと反対もあったんですよね。まあ、要は受けにくい試験もいっぱいあるし、うんうん、まあ基準としてまあ、ね、その負担もどうしてもやっぱり英語の勉強特別しなきゃいけないみたいな空気感もあるから、はい、うん、ちょっと負担も増えるしっていう反対意見も確かにあったり、受験機会がさっき言ったように持てないから、あ、まあなかなか大変じゃないかということで、うん、それを組み入れるのはどうなっていう意見も確かにあった、
まあ、なんとなくそれも分かる気がします。
そうそう、なので、まあ、延期になったことで、まあ、ほっとしてる方もいれば、なんで延期になっちゃったのみたいな感じの方もいる。
それ払ってしまったお金はどうなるんですか。
まあ、
準備で
検定の試験のお金っていうのは別に英検とかでもそうなんですけど、払ってしまって受験するだけなので、はい、まあ、それは資格としてね、はい、後々履歴書に書けます
し、あ、まあ、入試のためじゃなくてもっていう。
そうそうそう、は
い、
でだけど口座とかね、私どもはちょっと月謝なんですけど、年額でこう、やってる塾さんとか多分対策講座を先に申し込んじゃってる場合があるので、はい、その場合は戻ってこないんじゃないですかね。まあ無駄にはならないですけど、まあ
ね、そうですね、持っといて越したことはない。
本来ならばそこまでやらなくてもよかって他の教科とか頑張らなきゃいけなかったけど、急遽高い大学でそれをやらなきゃいけないから、急にそれが決まったってことでちょっとみんなどうしようになって。
本当ですね、
うん、
本当ですね
っていうのはあるかもしれないね。だからまあ やって損になるわけじゃないんですけど、
確かにそこはそうだと思います、はい、
だから私どももそうなんですけど、英検を受かる子はいっぱいいますけど、はい、英検の対策もしますけど、はい、英検取るために英語スクールがあるわけではないので、うん、英語力向上であったり、はい、まあ、塾の方の英検対策講座みたいなこともいっぱいやってますから、はい、いやそれはそれで英検としてはやるんですけれど、はい、まあ、英検以外のテストも受けてもスコア取れるような英語力っていうことではあるんで、まあいいはいいんです。で、英語教育がすごい変わるって言って2020年、はい、まあ、来年から教科書もね使うようになるし、うんうん、小学校で教科書使うんですよね。
なんか噂では、はい、中学年 4,5 年生ぐらい、
うんうん、
っていうんですか、高学年よりもちょっと早く、
はいはいはいはい、
たちからもう授業で必須になる、はい、ダンスとかみたいに、
ね、あ、まあまあ、
英語も必須になるっていうのを聞いてたのが、それがもっと引き下げられて、
はいはいはい、
なんか低学年のうちからもうその授業に入ってくるらしいよっていうのは聞いたことあるんです、
まあまあ、完璧教科化っていう話で5年6年、
あ、そうなんですね。
で教科書も使うんで、
はい、
はい、で教科書は新しく、まあ、よく使ってる、まあ、今ね皆さんどういう教科書かっていうのもあると思うんですけど、はい、まあ、教科書使って、まあ、使わなくてもいいんですよ教科書っていうのはね。
あ、そうなんですか、
はい、教科書ってあくまでも教科書なんで、
うん、
教科書使ってやってもいいし、別にそれをベースに乗っかってれば多分別に
問題はない、
問題はないと思うんですけど、よくあるじゃないですか、教科書閉じてって先生
いました。
別にいけなかったらもう全部アウトですから、
ね、そうですね、
はい、別にちゃんと内容を教えてればいいと。だから、まあ、それはそれで、まあ、そういうふうに教科化になるんで、
はい、
だからまあ小学校からの英語教育ってすごく、
うん、
うん、で4技能っつってね、聞く話す
聞く
話す読む書く
読む書く、
はい、
話すってありました。
ありますよ。
私知らん時代あったかな。現状あった、
私の時代は言われてないと思いますね。
話すはなんか
要は4技能っていうのが、はい、聞く話す読む書くって、これ今すごい言われてるんです。
はい、
まあ、ただ私たちもともと言ってるんで、
はい、
あんまり僕らにとっては珍しいワードではないんですけど、
はい、
もう最近4技能って言って聞く話す読む書くっていうワードをすごく英語教育では言うんです。で塾さんも書いてるんですけど、
はい、
ただなんで聞く話す読む書くなのかって、4技能だからっていう理由で、
うん、
大事とは言うけど、うん、どうしてそれが大事なのかって分かってない方は多いです、
はい、やらなきゃいけないからやってるっていう感じの方が多い。
そうそうそう、で僕らは聞く話でも書くっていうのがなんで大事かっていうことは分かってる、
はい
はい、
やれたことに越したことはないよねぐらいな、こう、
まあ、そういう感覚の方も多いと思いますよ。、はい、4つ技能あってそれやらなきゃいけないから、
はい、
本来ならば聞く話でも書くっていうのは言語習得のナチュラルな語順なんです。ちっちゃい子はじゃあ書くから始めますか。
書くから始めれないです。
そうでしょ、うん、で話すからいきなり話す、まあ音は出すかもしれない、
何語ぐらいな感じ
で、そう、単語もまだ赤ちゃんだとね、
はい、
言えないじゃないですか、 読むなんてとんでもない、
とんでもない。
で聞くっていう作業はもうちっちゃいうちからお腹の中にいる時からできてる、
できてます。
だから聞いてるってことが言語習得で一番大事なんですよ。で聞くっていうところからスタートしなきゃいけないんです、
はい、
要は言語って、
うん、
だから聞く話すっていうのが聞いて言葉にする、
はい、
でそれが一番言語習得のナチュラルな語順なので、
はい、
まあ、だからそれからやらなきゃいけなかったんですけど、
あ、
長い間日本っていうのは聞く話すっ飛ばして読む書くから始めて、
はい、はい
はい、教科書開いて Lesson 1 Please repeat after me みたいな、
はい
はい、This is Mike This is Mike Good みたいな、
あ、なるほど、
そうそうそう下手したら ABC も A A B B C C うんいいねとかやってたはずなんで、もう全く英語の語順を無視してるんです習得の。
なるほど。
だから苦しいに決まってるんです。
苦しかった。
だちっちゃい赤ちゃんにだって読めよって言ってもね、
アバーみたいな感じですよね。
アバーみたいな感じ、読めないじゃないですか。
読めないです、
まあ、それにちょっと、まあ、赤ちゃんほどではないけど、うん、イメージが違う。でさらに日本人って、うん、あの ABC って習ってるけど、ああちょっとまあ深い話ですけど、 ABC って習ってみんなで A とか B とか C とかって練習してる学校まだあると思うんですよ、
はい、
え、練習しますよね。
しましたしました、アルファベット
だけど ABC って読むことないんですよ。
あ、私それ聞いたことあります。なんとかックス、はい、
フォニックス、ね、
フォニックス
で、なのにまだ未だに ABC を教えるっていう風習が、風習というか習慣があって、読めた方がいいですよ、いいですけど、うん、それをすごい練習する必要があるかって言われると、で下手したら発音で A、B とか、
そう、ブ、B
で、ブはいいんです。
あ、ブはいいんですか。
ブはいいんですけど、 B はその元のベースの音なんでそれはいいんですけど、はい、例えば A ならえとか、うん、A なら4種類ぐらいなんですけど、 B ならブとか C ならクスとかあるんです。
へー。
でそれがフォニックスルールで、
へ
ー、例えばキャットを CAT って書いてあるけど、はい、CAT、CAT って読まなくてキャットって読むのは C はク、うん、A はアで T はチュって読んで、それを早く言うとキャッになるんです
よ。あ、
ドッグもそう、 DOG をグッってあって、それをルールがあってドッグって読むとグッを早く言うとドッグ。
なるほど。今までも D と O と G だったらドッグっていうものみたいな、
そうそう
そう、なんかもうそれで覚えてましたよ。
それでフォニックスってそれを覚えるんです。
あ、
例えば B って言った時に、まあ、細かい話だけどB って言った時の後ろに E っていう母音がついてる、
はい、
あと B って言うと強く音が出ちゃうんです、
はい、
母音をくっつけると、
はい、
だから母音をくっつけずに B を言うとブってなるんです。
あ、
でそれを E をつけると B ってなっちゃうから、
うん、
それはダメなんですけど、ブって音を出さなきゃいけない、うん、でその出した時の音っていうのは言葉を発する最初のこう口とか、
うん、
その形がしっかりしてその音になるんで、
はい、
それを習っといた方がいいとは思うんですけど、
はい、
それをやってないんです。
なんで？
いや、もうそういう英語の教科書だったからですよね。でそういうルールは僕は習ってるんです、
はい、
僕は英語が専門なので、
あ、
なのであの普通の方は別に習う必要がないんですよ。別に口真似したらいいし音聞いて真似すればいいんで、ただですよ、
はい、
読み方わかんないっていうことになる理由はそこなんで、うん、まあ、読みたいならやっぱりそういうことを知ってた方が当然読めると思うので。
あ、なるほど、はい、このルール、音のルールさえ分かっておけば、
そうそう、そしたら難しい単語でも読める、
読めろ、読め、意味が分かんなくても、
そうそうそうそう、
読むことはできる、
読めますし、それはうちのスクールはそういう訓練をずっとしてますけど、もうずっと3歳さんからずっとフォニックスやってるんで、
はい、
まあ、当然知らない単語読めますけど、
はい、
やってるから読めるけど、やらなかったら読めない。
絶対読めないですよ。
読めないですね。だ、読めないし音も分かんないです、
はい、
もっと言うと聞いても分かんないんですよ、どの音か。だってそもそもね、全然違うので言ったらW とかって W と絶対言わないから、
そうなんですよ、
うって言うんですね、
うん、
うって、でそのうの音と W ってリンクしないでしょ、なんとなく分かるような気がして言ってるけど、うんうん、まあ、それは本当はフォニックスしちゃった方がいいですよ、
ね、
だからその、まあ、そういう聞く話無角の順番っていうのを知らない人がいっぱいいて、ただ皆さんもちょっと4技能だからっつって今あのどの塾さんとかもみんなやられてるんで、
あ、まあ、
ダメではないんですけど、僕らはちょっとずっとやってるんで、もっと専門的に何歳ぐらい、まあ、英語言語習得前ちょっと言ったけど8、9歳ピークとかだと、うん、なんでそうなるかっていうバイリンガル教育していくって中で、うちもインターナショナルスクールやってるんで、
はい、
まあ、兄の中でもそういうところは少し踏まえながら、あのどっちの言語によっちゃうとかね、そうそうそうそう、その苦しくならないように学ばせる方法とか、まあ、その辺をちょっと頑張りながらやってるんですけど、まあ そういう流れのことを、まあ、要はみんなが意識し始めて、その延長線上に実は大学入試が変わるっていうのが、そういうことやっていく、まあ、教科書変わったりとか、小学校の英語変わって、はい、ゴールが要は大学入試を変えて、まあ、小学校もまあどんどん変わっていくみたいな流れでやってたので、はい、結構大きな話なんですよ。
本当です。
それが伸びるってことは、まあちょっと急にやらなくても良くなったところもあるけれど、はい、まあ、どういう風になっていくんだろうなっていうのがまた作り直しが入ってくる。
でも4年後になっただけで、うん、結局その入試を受ける、受験を受けるためにはある程度のその検定を受けて、はい、持っておかないといけないっていうその流れは、
そうですね、
変わらないだろう。
さすがのんちゃん、いいとこ気づきました。
ありがとうございます。
あの、もともと、あの、もっともとを言うと、はい、あの、今世の中がそうなってでわーっとこういろんなことが英語のこととか出てきて、はい、教科化、小学校の教科化されるっていうニュースになって、うん、あの、実はこういろんな大変だ大変だとかなってるけど、本来はもともと僕らもそうですけど、はい、そういう流れでやってるところはまあまああるんですよ、もともとが。
あ、そうなんですか。
僕らもだってその、まあ、だから世の中としてこう認められ、はい、要するに世の中としてこう基準になったりとか、うん、まあ、教科になるとやっぱ正式つくんで、
はい、
だからそうなった時に困らないようにうちはずっとスクールの中ではやってるわけですよ。だから別にうちは別に慌てないので、今例えば自治体さんのお手伝いしたり、全国的にいろんな塾さんからこうセミナーやってほしいとか言われたり、まあ、もっと言うとシステム提供してそれを使って授業してもらったりしてるんですけど、うん、先にやってるからもうそれと同じことを、うん、ただ結果例えば大学入試で使われたりとか、はい、小学校教科化されたりとかしただけで、
あ、
そうそう、別に困ることは何もないんで す,
です、ね、どうぞって感じですね。
そうそう、あの、料理がすごい得意ですから料理の本出したら売れちゃったみたいな感じ、近いですね。
わかりやすい、
わかりやすい。だからもう物は変わってないじゃん、認知が上がってるか。だけど昔からやってるから、どうして、なんで、じゃあどうやって英語習得していくのがいいかっていうこと自体は分かってるから、うんうん、で外部試験なんかもちょっと、まあ、僕らもいろんなところでお手伝いしてることもあるんですけど、英検の対策やなんかは、だけどやっぱりそういうものも分かってるから、やっぱり分かってるから当然、あの、話も分かりやすくなるし、で、まあ、要は簡単に言うと、そういうことが起こってきたとしてもやることは変わらないんです。ただ4年後になったので、4年後のテストがどういうテストを使われるかっていうのがちょっと分かんないから、これをまあ1年2年3年4年かけてやっていくんでしょうけど、まあ、1年後には多分なんか指針が出てくると思いますが、
でも時間ないですね。これから一からこれからその対策を取ろうと思っている方たちにとってみては、うんうん、4年しかない、それこそ 1年
で、そうそうそう
そう、いろいろ作るのに時間がかかるとしたら3年しかない。
そうそうそうそう、だから逆に、うん、あの、まあまあ、あの、要はある程度基準、うん、まあ、今、まあ、一番近いの英検とかでしょうけど、はい、まあ、そういうものが受かるように最初からやっとけばいいだけだって。そうそうそう、
全く全然変わるわけじゃなくて、もともとそういう今のある英検とかも、うん、受かるようなその、まあ、学力をつけておけば、はい、4年後どういったことが来ても、まあ、そんなにびっくり仰天するようなレベルに変わってるわけではない。
そうそうそうそう、それにちょっとやっぱ日本って英語を喋れるようになった方よりも喋れない方が多いとか、苦手な方が多いみたいな印象があるんでしょう、
はい、
手挙げてますけどね、
はい、
あの、なので、うん、英語習わせるってこと自体で、英語習ってると安心みたいな、ちょっとそういうこう、
私です、
あの何を習わせてるか分かんないですよね。
はい、
です。あの、その何をやってるかっていうのって他の教科ともうちょっと具体的に言える。例えば算数だったら、はい、じゃあもう九九やったのとか、筆算できるなとか、暗算ができるよってこう言えるじゃないですか。
確かに。
じゃあ英語を習った時何言えるんだったって単語ぐらいしか思い浮かばない。
そうですね。
そうすると単語だけで喋れないんですよ、
文法ってこと
で。日本の英語教育ってほとんど単語を教えることで皆さん満足しちゃってるのは、習わせてる方もわからないから単語を喋ると安心しちゃうんですけど、でだから喋れなかった、単語じゃ喋れないんです。
確かに。
だから
片言みたいな。
そうそうそう。で必ず何やってきたの聞くじゃないですか、
うんうん、
だって英語で習ってきて英語で言ってるものを日本語で何って聞いても答えられるわけないんです。なのに一生懸命聞いて、でもし言えないと何やってきたのみたいになっちゃうから、
なんで言えないのみたいなね。
そうすると当然分かりやすいものを僕らみたいな、まあ、塾とか英語スクールは提供するから、はい、そうすると分かりやすい単語とか分かりやすいものとかになってくると、じゃあ考えたら英語力上がりますかっていうと上がらない。親御さんの満足度は上がってるかもしれないけど英語力が上がってる授業ではないでしょ。
でもイコール 今度結果が伴ってこなくなってくるので、
そうそう、いずれは英語をやってたのにね、
そうですよね。
で、僕らはそこを、私ども英語スクラーニーはそこをぶち破るために、あのそういうことがないように見学常に自由。
あ、そうなんですか。
はい、もう全て授業内容公開でないと、英語で聞いて英語で答えてるのを見た時に、うん、子供は大体あの日本語で言うとわからないとか言うんですよ、うん、英語で答えてる、うん、例えば What is your favorite food? とか言って My favorite food is、うん、なんか言うじゃないですか、
うん、
ね、あの何でもいいですけど、
アイスクリーム、
焼肉とか言うじゃないですか、
はい、
それで言ったとして言えてるのに、あのそれを本人は英語力と思ってない、
あ、英語と思ってないこと、
自覚がない、あんまり喋れてること、だから親御さんには見ていただいて、
あ、なるほど、
ほとんど親御さんが、あ、こんなに喋ってるの、
うちの子みたいな、
はい、だけどなんでできないかって思うかっていうと、うん、日本語から英語に訳す練習をしてるわけじゃない、
あ、
それは大人がやればいいこと、
はい、
子供は英語を聞いて英語のも理解すればいいです、
うんうん、
だからファーツですこれは何みたいなこと訳さなくて、
はい、
ファーツですって言ったペンでいいんですけど、
はい、
訳してなくていいんです、子供さんは。お、訳させたいんです、親御さんは、親が知りたいから、
親御さん、
そうそう、できないからできないからっていうかね、親御さんが分かるようになりたい、あのやったことだからレベルが下がるんです、うん、そう、分かります。
もう本当にね、私まさに私の将来の私だなと思いました。
あ、
今のお話を聞かずに、
はい、
何年後か、
はい、
子供を絶対英語に入れるので、私の場合も、うん、そんな親になって、なってるなと思いましたね。
だからそれを本人たちのレベルを気づかないままやめさせた親御さんが多いんです。ある程度まで来るとすごいできてる。で、うちはあの例えばあの、まあ、それをやってきたのは何でか、そこがあったので、うん、ある時に英検受けたら受かっちゃったりする時に、あ、力あるんだってなるわけですよ。で、海外行って人と喋った時に思ったより喋れたんですって言われるわけですよ、
うん、
で、思ったよりっていうレベルは、岡山さんの思ったよりってどのレベルなのかって話です。
あ、確かに。でもなんかなかなか自分が喋れないのに、子供がなんか私、うん、自分たちよりもなんかすごい喋れるようになるっていうイメージがもうつかなさすぎて、
そう
自分たちの子だから
み
た
いな。でもね、これちょっと間違い、一個だけ最後ポイントで言うと、喋、
はい、
れるようになるじゃなくて聞けるようになると思うんです。
聞けるようになる、
そう、何言ってるか分かるっていうことを思っていた。皆さん喋ろう喋ろうじゃないですか、何を言ってるか聞けるっていうことをポイントに思って
理解する。
そう、まあ、何言ってるか分かるってことが大事です。そうすると喋るのは後でついてくる。だから言語習得の順番な語順は話す、何言ってるか分かればいいんです。だからその喋らせようとしないこと、何言ってるか分かるかだけ考えてもらえばいい。
分かりました。いや、
まあちょっとまた
すごい話
足りないんで、時間が
足りないです。本当に足りない。
もっと広げていきたいと思いますので、
はい、
ぜひまたあの英語教育の話したいと思います。
お願いします。
はい、
熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。